皆さんこんばんは、三美です。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。現在、小学校、中学校、高校では様々な教育の場面で SDGs の学びが始まっています。そこでこの番組では3週にわたり SDGs クエスト未来甲子園に注目してきました。全国各地で行われているこのプロジェクトについて今夜もこの方に伺っていきます。 SDGs クエスト未来甲子園事務局の板本律さんです。板本さん、こんばんは。
こんばんは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、おそらくこの時間帯受験勉強しながらという子たちもいるんじゃないかな。でもしくは受験勉強じゃないけど、はい、夏休みに入ったしわーいみたいなテンションの子たちも、はい、もしかしたらいるのかななんて思うんですが、はい、そんな方たちにきっとヒントになる時間になると思います、はい、それではまず板本さん、昨日の続きからなんですが、はい、2021年度は、はい、6エリアで開催されたということで、はい、お話触れきれなかった、
まあ、そうですね、
最後の九州北部エリア大会どんな感じだったか、はい、振り返りお願いします。
はい、そうですね、九州北部は割と実は他のエリアで少なかったゴール4ですね、質の高い教育をみんなにって、そこのところをこうやっぱりファイナリストに残ったチームがありましたね。印象に残ってるところは本当みんなが読んでる本をこうシェアしていくっていう、そうすることでこうやっぱり本を買えない人たちもやっぱり実際今もういるんですよね。こう貧困の差、日本にないと見せかけて実は隠れ貧困がすごく増えてますので、うん、そういったこと子たちともシェアできる、うん、なんかそういう仕組みをこうアプリでできないかっていう、そういうところを提案してくださったチームとかもありましたし、
はい、
あとはローカル的な、やっぱこう JR が廃線になってこうバスになっていくけれども、やっぱりそこ必要なんだよねっていうのを訴えてくるチームですとか、うん、本当に社会としてこの先を見た時に必要なものっていうのを出してくださったチームとか、うん、そういったところがありましたね。
この学校制服で人々の考えの根を変えよう、
はい、
初めの一歩は制服から、
はい、あの子たちは本当に要はジェンダーのことも考えて、男の子でも女の子でも着れるものを提案してきてくれた子たちですね、はい、
そういうのってどういうあれだったんですか、制服の形というかユニフォームは。
もう逆にもう制服というよりもこうポロシャツ的なものだったりとか、はいはい、もう本当に誰でも着れるようなそういったものを提案してくれてました。でもさすがだなと思ったのは、その数年しか着ない制服にお金をかける意味がわからないとかもうそういうところも含めて、まあ、無駄なことがこんなにあるんだよっていう、そういうところもちゃんとついて、うん、アイデアプランとして出してきてくださってましたね。
なんかその頃自分がどうだったかって思い出すと、うんうん、親に買ってもらって当たり前みたい なんか感覚があったので、その親が用意してくれるもの、
はい、
だからそれに対して3年間しか使わないのにとか全然考えてなかったなって。
そうですか、うん、実は私のところは高校私服だったんですよね、は
い、あ、板本さん高校生時代ですか。
そうなんですよ、うんうん、で北海道なんですけれども、はい、で私服だったので、逆にでも制服があるんですよ。
ほう、
私服で普段行くのに制服がある。で、
うん、
要は学校行事の大事な場面は制服を着なきゃいけないので、無駄じゃないですか。
それは無駄だと
思う。そうなんですよ、
私服ってねなってるのに。
そうなんですよ。なので、うん、まあ、逆に言うと本当に先輩からお下がりをいただくっていう、やっぱりそういう風習が残っていたので、うん、しかもウールが入っているすごくいい制服だったんですよね、うん、あったかい冬の北海道でも耐えれるような、
は
いはい、あ、まあ、着てる子たちもいましたけれども、うん、でも基本私服でも OK だったので、ほとんどもう9割ぐらいがもう本当私服だったんですよね。なので私も無駄だなっていうのは実は思ってました。
あ、
はい、
でもなんか高校生たちが板本さんとこう話したくなる理由がなんか今分かりました、はい、
そうですか、
うん、なんかその生きてきたその世代というか、世代が違ったとしても、はいはい、その時々の気づきで多分共通するものがあって、それが今の時代は SDGs というものに紐付けられているというだけなのかなって、
うん、あ、なるほど、ありがとうございます、うんうん、なんか 自分をちょっと紐解いていただいたようなそんな感じです。 ありがとうございます。
その、まあ、今学校のね、はい、様々な教育の場面で SDGs の学びが始まっているというふうに冒頭紹介したんですけど、
はい、
学生たち高校生たちとか、
はい、
まあ、小中学生とか、はい、学校での SDGs でのその学びについて、はい、どんなふうに感じてるんですかね。
もう本当にいいタイミングで聞いてくださいました。実はですね、あの2021年度大会終わった後にアンケート調査をしました。はい、それはこうこの未来甲子園に参加したことに対してのアンケートではなくって、
はい、
もう本当に高校生の SDGs 意識調査として、高校生がリアルに今 SDGs をどう捉えているかっていう、そういう調査をしたんですね。
気になる、面白い。
もうなかなかですね、その今おっしゃってた学校に対する要望っていうのも、はい、もう本当に顕著に現れてまして、とにかくまずもう SDGs にかかる学習時間を拡大してくれと願っている子どもたちが実は多い。
足りないってことですね、現状。
足りないんですよ、はい。で実際やっぱりこう先生もね、あの学んでいく時間が少ない中で生徒たちに何を教えていいのかわからないという声もたくさんこう先生の方からも聞くんですよね。うん、なのでそこと多分リンクしてるのかなっていうふうにも思いますし、あとはそうですね、地域や企業との連携による SDGs に関連したプロジェクトの推進を学校側からしてほしいと、そういう声もたくさん上がってきてますね。はい、
なんか今の感想だと、はい、すごくその彼ら彼女たちはリアルに考えてるんだなって、
はい、
だからその、
そうなんです。
ただ勉強するとかただ受験のためにとか、
はい、
そういう感覚じゃなさそうですね。
いやもう全然ないと思いますね。で私も本当関わっていろいろ話を聞いていくと、やっぱりきちんと課題意識を自分事として本当に捉えていますので、自分たちが行動することで未来が変わると。ただこの調査にを取った時に、はい、2030年という目標がありますよね、 SDGs 達成の、うん、まあ、そこに対しては実はもうあの悲観的で達成できないって思ってる子たちが8割はいるんですよ。
ほとんどじゃないですか。
そうなんですよ。
8割？
8割なんですよ。残念ながらそういうふうに思っている子たちが多いんですが、だけれどもだからこそ自分たちが何をできるかっていうふうに考えている生徒さんたちがすごく多いっていうことなんですよね。
うん、
でしかもですね、話していくと2030年以降のことをしっかり考えている子どもたちが本当に多くてですね、本当に学ばせていただいているというのが現状です、
ね。はい、なんかついあよかった彼らがいたら安心だわとかって思っちゃうんですけど、安心してる場合じゃないですよね。はい、
場合じゃないですこの原因作ってしまったのは私たちなので。
そうですね、
はい。
うん、だからそのためにもなんか今回のその2021年度の6エリアのさまざまな協賛企業とかも見たんですけど、
はい、
なんかもうちょっと集まればいいのになって、
う
ん、
もうあの言ってください、もっと声大きく
言ってるんですか。そのこれまで協賛企業っていうのは、はい、どういうふうに募ってこられたんですか。
ですね、この大会あの立て付け自体が実はちょっと面白いと言いますか、もう各エリアごとにあのメディアパートナーと組ませていただいてるんですね。なので、まあ、あのテレビ局さんですとか新聞社さんですとか、もうそのエリアによってご協賛いただくところは違うんですね。なのでそのご協賛者様のつながりであのご協賛いただく企業を募集しているような、そういう流れでもあるんですけれども、でもあの、ね、弊社の方本当にずっとこう SDGs のことをやってきてますので、お問い合わせは本当に絶えないんですね。
はい、
で最近多いのはやっぱりこの Z 世代とどうやったら関われるかと、もう本当にこう子どもたちから意見を聞くではなくて、こう同じ目線でこう社会課題を考えていく、未来を考えていく、そういうパートナーとしてもう何か高校生と関われないかというふうに希望していらっしゃる企業が本当にたくさん多いんですよ。はい、
もう17番目のゴールそのものですもんね。
そうなんです、そうなんです。
パートナーシップでね、
そうなんです、
目標を達成しようっていう、
はい。なので生徒の皆さんも企業への対するこの要望もあの先ほどのアンケートにもですね、
はい、
あるんですね。こう企業とつながって自分たち、やっぱり自分たちだけでは自分たちのプランを叶えられないっていうこともやっぱり分かってるんですよ。うん、なのでそういう大人のサポートをそこで受けたい、で企業のサポートを受けたい、それをこう切望している生徒さんたちもたくさんいますので、もうそういう子たちとぜひこうつながって、うん、これが何のためかって、やっぱりこう社会のためであり地球のためであれっていう、そういうところが ありますので、もう企業としてのメリットもめちゃくちゃあると思いません？
いや思いますよ、はい、まずねイメージが良くなる、
はいはい、
イメージが良くなりますし、
はい、
活力を分けてもらえるので、
そうなんです、
なんか日本全体が元気になると思います、
はい、
で振り返ってみると今月、はい、その首都圏大会のファイナリストの高校生たち呼んで、
はい、
いろいろ収録もさせてもらったんですけど、
はい、
その中の行動しない SDGs っていうアクションアイデアを掲げてくれたチャターンというチームは、
はい、
例えば大企業、大きな企業にはお金を出してもらいますと、
うんうんうんうん、
お金でどんどん参加してもらって、
いいですね、はい、
でもその代わり、うん、技術力を持っている中小企業にはその技術で参加をしてもらう、自分たちのアクションアイデアを実現に持ってってもらうとか、
はい、そうなんですよ。だからもう本当ローカルで、ね、例えば静岡なんかは本当にもうローカルに根付いた企業、それこそ中小企業さんですとか、そういったところがものすごく応援してくださって、
はい、
16社
ね、もうダントツですよね静岡。
ダントツです、本当にダントツです。
リスさん、なんでだと思います？静岡がそこまでのね、
もう昨日もご協賛いただいてるところにご挨拶に行ってきたんですけども、
はい、
暑いです。
お
お、思いが暑いです。はい、もうその暑さと、あとやっぱり自治体も暑いんですよね。なのでもう自治体もそうですし、その企業もそうですし、みんなでもこのオール静岡で盛り上げようっていう意識がものすごく高いのを感じました。でそういったところがやっぱりこれから増えていくのかなっていうのも本当感じてますので、うん、もうやっぱりローカルのその企業が、まあ、地域に密着した企業がもうこの高校生たちと一緒に高校生たちのプランをもう地域のためにもう実際にこうアクションしていくっていう、もう見えますね、
明るい未来が
見えましたね。
そう、こう見えてきたところで、
はい、
リスさん、2022年度、
はい、
これ募集はもちろんありますよね。
はい、あります、
はい、
首都圏エリアはもう確定しています、
はい、
でちょっとだけねお話ししましたけれども、うん、実は今年度は10エリア、はい、
来ました、
なっておりますね。
4エリア増えます、
4エリア増えます、うん、はい、で実はもう1エリアまだ確定ではないんですけども、はい、増えると11エリアですね。ちょっと増えるところだけ少しご紹介させていただきたいんですけれども、
はい、
まず南東北エリア大会、
うん、
もうこれは山形、宮城、福島、この3県の高校生たちにもこの未来甲子園に参加していただこうということで、はい、エリア大会やります。
お、なんかそのあたりは、
はい、
エネルギー系のアクションプランが強くなってくるのかなとかちょっとね、
はい、
思いますね。
もうなんかすでに山形県ではやっぱ高校生たちの高校でのコンテストみたいなのはすでにあるそうなんですよね、
うん、
なのでその、まあ、お電話いただいた方も去年お電話いただいて、
はい、
もうものすごく熱い担当者の方だったんですよ。でもうその高校生たちの聞けば聞くほどもう早くこの未来甲子園につないであげたいっていう思いがあって、なんとこの方全部のエリアに参加してくださったんですよ、もうオンラインも、うん、そう首都圏もちろんリアルの首都圏も関西も、
はい、
全て見てくださって、もう本当いろんな熱い思いの感想を私にこうお話ししてくださってっていう、そういう方がやってくださいますので間違いなく盛り上がると思います。
満を持してですね。
あ、そうです、そうです、本当に、はい、あと県の単体で行うのは広島県大会、
はい、
あとは熊本県大会と鹿児島県大会、ここが決まっております。
お、
はい、
それぞれなんだろう、まあ、広島、うん、まあ、鹿児島もそうですけど、
はい、
ちょっとこう例えば平和と公正とかそのあたりも色味が、ね、
う
ん、出てきそうですね。
出てきそうですよね、
うん、
静岡に続いてなんですよね、うん、やっぱ県で一体になってやりたいっていうその思いが声をかけてくださったご協賛者様からも本当に伝わってきますね、
うん、
なのでどんな大会になるか楽しみです。
でその大会の前に例えばこう、
はい、
みんなで学習会とか、
はい、
そういうチャンスもあったりするんでしょうか。
もうこれもやっぱりね、学校での取り組みがまだまだ進んでいないというのも実はアンケートの中にもね先ほどもお伝えしましたけれどもありますので、できれば未来甲子園事務局として全国学習会っていうのをプランの受付始まった後にできればなというふうに思っているんですね、
はい、
これはオンラインで全国どこからでも それこそこのエリア大会がないところの高校生たちにも参加していただいて、この SDGs についてですとか社会課題についてどのようにこう学んでいったらいいかっていう、そういう学習の機会をこう設けられたらいいなっていうふうには思ってるんですけれども、はい、あのご協賛者様が
そこですね、大事です。
そこなんです、
お願いします。
本当今この新聞もできたらいいねっていう話も実は事務局では上がっていて、もうせっかくならたくさんの高校生たちにこんなことをやってるんだっていうこともお伝えしたいですし、あの学校ではやってないけど参加したいっていうそういう子たちにも伝えたいなっていう思いがありまして、企画はしております。あのいつでも動き出せます。
はい、え、じゃあその協賛したいっていう場合はどこにお問い合わせすればいいですか？はいはい、
もうあの未来甲子園のサイトの方からお問い合わせフォームがございますので、そちらの方にあのまずはご連絡いただけましたら私からお電話させていただきますので、
はい、
はい、
板本律から
連絡、板本律からお電話させていただきますので、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そちらのリンクも後ほど、はい、あの SDGs クエスト未来甲子園のホームページプラスアルファで、
はい、ありがとうございます、
キープグリーン&ブルーのサイトに掲載しておきます。
はい、はい、お願いします。
では律さん、おさらいなんですけど、2022年度の SDGs クエスト未来甲子園、
はい、
これエントリー開始はいつ頃になりそうですか？
はい、10から11エリアになりますので、そうなるとですね、エントリー時期もちょっと2パターンに分かれることになるかもしれないですね、
はい、
そうなると9月の下旬から募集をするエリアと、あとは10月に入ってから募集開始になるところと、まあどちらにしても10月にはもう募集開始しますので、あのぜひぜひ考えてこうプランを提出していただけたらいいなというふうに思ってます。はい、
もう参加してきた高校生たちに話を伺うと、はい、もうなんか10月くらいにチーム作って、はい、それも何だろう、こうチームを作ってみたもののどうするみたいなところもあったりとか、
はい、
でアクションアイデア提出期限の1月初旬くらいまで、
はい、
もう2ヶ月とにかく集中して、
はい、
で高校1年から高校2年だったりしますから、
はい、
みんなそのちょうど試験の期間と重なっちゃって、
うん、そうなんですよ、
もう焦りながらなんとか時間作って、うん、もうギリギリ間に合わせたみたいな子たちが多いなという印象なので、
はい、
ちょっとせっかく夏休みに入りましたし、
うん、そうですね、
このあたりでね計画をちょっとずつ立てていくっていうのもいいですかね。
うん、そう思います。あの学校で習わなくても身近なところに、今はもうそれこそテレビでもいろんなところで SDGs については流されてますし、あのそれこそあのもううちの会社でこう運営している SDGs TV っていうサイトがあるんですね。もう無料登録でいろんな動画が見れますので、そういったところでもあの勉強っていうか学習とかもできますので、それをしていただけると本当にこう自分の視野も広がりますし、あとは夏休みいろんなところに出かけたその身近なところに本当にヒントはたくさん落ちていると思うんですよね。なのでこう視点をいろんなところからこう視点を変えてこう自分の周りから見ていくっていうのはすごく大きなヒントになると思います。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
昨日今夜と、
はい、
札幌からお迎えしました、
はい、
FM 横浜キープグリーン&ブルー SDGs クエスト未来甲子園事務局の板本律さんでした。板本さん、またお会いできるの楽しみにしております。
はい、私も楽しみにしております。
ありがとうございました。